ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は横山歯科医院横山茂先生に義歯についてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまず先生、簡単な自己紹介からお願いいたします。
はい、今ただいまご紹介に預かりました三条市島田で開業しております横山歯科医院の横山茂です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それでは今日はテーマが義歯についてということで、いろいろお話を進めていきたいと思います。まず義歯とはどういうものか、そしてまた実際に義歯にはどういう種類のものがあるかなどのお話をお聞かせください。
はい、義歯はですね、日本においては平安時代に木製義歯が使われるようになり、江戸時代になると専業の入れ歯が現れ、庶民にも広く普及したそうです。現在の合成樹脂を使った入れ歯は20世紀になってからだそうです。義歯とはですね、虫歯、歯周病、外傷等により喪失した歯を補うための人工の臓器の総称です。また義歯の種類としては、皆さんもすでにご存知のように、ブリッジ、入れ歯、そしてインプラント義歯があります。
それぞれはどういった種類や作りになりますか？
はい、ブリッジはですね、欠損した歯の両隣の歯を土台として、亡くなった歯の人工歯を支えた義歯です。
残ってる歯を、活用したというか、利用したというか、はい、そういう義歯がブリッジですね。
はい、そうですね。はい、それで入れ歯はですね、一歯欠損から一歯残存まで用いられます。
一歯欠損、つまり歯が1本ない状態、はい、もしくは歯がもう1本しか残らない状態、いろいろな状態で使えるということですか？
そういうことです。
はい、
そしてその義歯のですね、構成要素としては小、人工歯、クラスプ、レスト、連結歯よりなります。
はい、クラスプとは何ですか？
クラスプとはですね、歯に引っ掛けて義歯を安定させるものです。
はい、それではレストというのは？
はい、噛んだ力がですね、粘膜にかからないように支える働きをするものです。
じゃあこれらで作られている入れ歯が名前としては何という名前
ですか？部分入れ歯です。
部分入れ歯、
はい、はい。
あとは一般的によく聞く総入れ歯っていうんですかね、はい、そういうのは、歯がない人が使うんです
か？そうですね、全くない人が使います。
で部分入れ歯、そして総入れ歯、
総入れ歯、
はい、入れ歯には主にこの2つの種類ということですね。
そうですね、
はい、でその他は、
はい、はい、その他にはですね、インプラント義歯があります。顎にですね、人工の歯根を埋め込み、歯の形態と機能を回復するものです。
インプラントは最近よく聞きますよね。
そうですね、
はい。それでは今どういう種類のものがあるかということで、ブリッジ、入れ歯、インプラント、これらについて簡単に、どういう種類のものかというのを説明していただきましたが、 実際の治療においてはどういう歯の状態の時にどのような義歯の方法を、選んでというんですかね、選んで使って治療するのが、最適な治療法となるのでしょうか。
はい、ブリッジに関しては1本歯がなかったり2本歯がなかったり、また歯のないところが連続ではなくて飛び飛びの欠損の場合に、残存歯を土台として欠損部を人工歯につなぐときに用います。土台となる歯を削らなければなりませんが、固定式で違和感は極めて少ないです。
元からある歯を利用しての義歯ということなので違和感が少ないということですかね。
はい、そうです。
はい、
次にですね、入れ歯ですが、
はい、
これはいかなる歯のですね欠損状態でも用いることができます。ブリッジの適用が不可能な歯の欠損状態でも用いることができます。ブリッジに比べると違和感は大きいです。また欠損指数が多く、欠損部の顎が痩せていると、優勝義歯は入れ歯はですね安定を欠き噛みにくくなること、すなわち咀嚼効率が低下することがあります。
はい、こちらはどんな歯の状態でも使うことができるのが入れ歯ということで、それが利点ということですが、欠点としては違和感が大きかったりちょっと噛みにくくなる、はい、ということですね。
そうですね、
はい、
次にインプラント義歯ですが、ブリッジのように土台となる歯を削らなくても固定式にでき、違和感が少ないけれども顎の骨に外科処置を行う必要があります。骨の造成術を用いても必要な骨量が得られなければ、人工の根っこは埋入できず、インプラント義歯は使用できなくなります。
はい、これは人工の歯を埋め込むということで、一番元の歯の状態に近い状態の義歯として使えるということですね。はい、ただし先生が今説明してくださったように、外科処置ということは分かりやすく言うと手術ですよ ね、
はい、そうですね、
ちょっと大掛かりな治療になる、はい、ということですね。
そうです
、
はい、
あとはその必要な骨の量が得られなければ使えない
そうです
という、はい、欠点があるということですね。
はい、
はい、ではそれぞれ の治療において保険適用、そして保険適用外などについてお話しください。
はい、ブリッジ、入れ歯、インプラントにおいてですね、まずブリッジから説明いたします。
はい、
ブリッジで使われる、材料によってですね、保険では金銀パラジウム合金、いわゆる銀歯を用いたり、前歯であればですね、白くできますけども、それがレジンで白くしてあるものであれば保険でできますが、それ以外のもの、例えば金の含有量が高いものやセラミック、鋼材を用いたものに関しては保険内ではできません。保険外となります。また入れ歯に関しては、入れ歯をですね安定させる装置としてクラスプレスと連結紙がありますが、そういったものがですね、金銀パラジウム合金やコバルトクロム、またそういったものがですね、既製のワイヤーやバーを用いて作成されたものであれば保険適用となりますが、レストやクラスプ、連結紙が金の含有量が高い金や、またチタン、そういったものを使うと保険外のものとなります。またインプラント義歯に関しては全て保険外となります。
はい、それでは、ブリッジ入れ歯においては決められた金属などが使われる場合は基本的には保険適用、そしてそれ以外の金属、金が多かったりセラミックだったりということであれば保険外ということですね。
はい、そうです。
はい、ですがインプラントにおいてはすべて保険が効きませんということなんですね、現在のところは。
はい、
はい、今お話しいただいたように、いろいろな義歯の種類、そしていろいろな治療法、それに合わせた治療法ということでお話しいただきましたが、実際に今治療が始まった場合ですね、通院している間、治療中、普段気をつけること、気をつけてほしいことなどありましたら、先生の方からお願いいたします。
はい、まずはですね、義歯内面が接触している顎の粘膜の痛みは歯科医院で調整しないと治らない場合も多いと思います。早めに歯科医師に伝え調整を受けましょう。 で次にですね、義肢と残存肢に付着している細菌を取り除くこと、義肢に関しては義肢を義肢の専用ブラシで清掃した後、義肢の洗浄剤を用いて除菌してください。虫歯・歯周病の予防、義肢口内炎の予防のためです。またセルフケアだけではどこかしら磨き残しがありますので、定期的に歯磨き指導を受け、プロによる歯のクリーニングを受けてください。定期的に虫歯や歯周病のチェックを受け、歯周病のコントロールや虫歯の予防をしてください。そうでないと義歯を作り変える必要が生じるからです。もし治療の必要が生じたとしても、最小の治療で機能と形態を回復することができます。また特に有償義歯を装着しておられる方は、人工歯のすり減りや義歯内面の顎底への適合の変化をチェックし、咬合の調整や義歯内面の適合を回復するように調整を受けられた方がよろしいかと思います。
はい、改めてちょっと確認していきますね。まず義歯内面が接触している、顎の粘膜の痛み、つけ慣れないものをつけたりとかそういうことがあるので、痛みが出る場合もあると、
はいはい、
まずそういう症状が出た場合は早めに歯科医師に伝えてくださいということですね。
そういう
こと
です、
はいはい、そして気になったのが細菌を取り除くこと、これは、普段普通に義歯など使われていない方も普段から歯磨き、はい、手入れなどはしていると思いますが、
はい、
義歯を使っていると、例えばこう外して洗ったりとか洗浄される際に、はい、なかなかこう汚れがうまく落ちきらなかったりとか、はい、そういうのがじゃあ原因で細菌が取りきれなくて、はい、それが病気の元といいますか、
はい、
口内炎の元になったりされるということですね。
そうです。
じゃあそういう菌が元で口内炎の痛いですよね。
はい、そうですね、
はい
はい、
ですので綺麗にしてください、
はい、
ということですね。
そうですね、
はい、普通の歯磨きももちろんなんですが、
はい、
外して洗うものもちゃんと洗浄剤を使って、
はい、
サボらないでくださいということですよね。
そうですね、
はい、めんどくさがらずに、
はい
はい、そして磨き残し対策、セルフケアだけじゃ難しい部分ですね、
はい、
こちらは、定期的に歯磨き指導といっても定期歯科検診ということでしょうかね、
はい、
そちらで見てもらって、はい、状態を確認してもらう、それから、はい、磨き方の悪い部分があったら、
はいはい、
ちゃんとそこも指導を受けてください、はい、ということですね、
はい、それで必ず歯科衛生士に歯をクリーニングしていただいてください。
理想としては定期検診、はい、このチェックといいますか、はい、こういうものは先生としてはどれくらいの間隔で見てもらった方が理想的だったんですか？
それはもうここで違います。
ここで違いますか、
はいはい、歯磨きがなかなかうまくできない人は1ヶ月に1回ということもありますし、歯周病がですね安定しておれば、3ヶ月ぐらいとか、もしくは半年とか、そんなふうにですね個々の口腔内の状況に応じてその人の歯磨きに対する状態において期間をですね変えていけたらと思いますけども、
はい、じゃあ特に決まってないけれども、その患者さんというか、その方々の状況に応じて、
はい、
通ってくださいということですね。
はい、
はい、そして入れ歯の方は、ちゃんと適合の変化、やっぱり途中で合わなくなってくることっていうのも結構あるんですか？
ありますね。
どういうふうになると合わなくなってきたりしますか？
抜歯後ですねすぐ作った場合とかですね、うん、あとは不適合な状態になったのをですね無理やり使っているとか、
うん、
あとは正しく使っていても入れ歯の下のですね顎底は変化してきます。
じゃあちゃんともう合ってるかどうか、これも定期的に見てもらってください。
そう
です
ね、
ということですね、
はい
はい、ちなみにこの中では出てきてなかったんですが、
はい、
インプラントの治療をされている方もやはり定期的にチェックしてもらった方がいいんですかね？
もちろん定期的にチェックを受けた方がいいです。もし定期的に受けないようであればインプラント治療などはしない方がいいかなと思います。
は
い、
基本的には定期的に全てチェックをしてもらった方が良いということですね。はい、
あとはですね、
はい、
義歯を入れてる入れてないに関わらずですね、 死が接触癖というあの習慣があります。
死が接触癖、
はい、これはですね、通常ですね、人は上下の歯が機能させないときにはあの隙間が空いてるものです、まあ、噛んでないものです。
くっついてない、
そうですね、接触してないということですね、はい、ところがですね、歯が接触癖があると、その上下の歯を噛んでる状態が長くて、それによって歯に痛みが起きたり、また顎の関節に痛みが起きたり、あと噛むために使われる筋の方に痛みが起きたり、まだ義歯の方であれば粘膜に痛みが起きると、そういったことがあります。ですから噛む必要のないときには上下の歯が接触しないようにしていてください。
なかなか、でも接触してるかどうかって私自身もそうですか、皆さん多分無意識というか意識してないから、はい、くっついてるとかくっついてないって多分わからないですよね、ええ、
そうですね、痛みが伴うとかってそういうですねことがなければ、まあ、十分に上下の歯が接触してない時間が長いんだと思いますが、もし明らかな病気がないのに痛みがあるような時にはその歯がの接触癖を疑ってください。そして誰にも気づかれることなく口を閉じたまま上下の歯を接触しないようにしてみてください。日中それをやることによって痛みが軽減する場合があります。特に初めて携わったですね、仕事のストレス、初めて任された長距離運転、あとは宛名書きをですね、結婚式等の宛名書きをですね何十枚も書かなきゃいけないとか、そういったちょっとストレスがかかるようなことがありましたら今の話を思い出して気をつけてみてください。
はい、ありがとうございます。まあ、口をもしかしたら知らぬ間に、はい、本当だったらちょっと空いてるものをもう噛んでしまっているというか、はい、くっつけてしまっているかもしれないで少し意識してみましょうという、
そうですね、
ことですね、はいはい、なかなかこれについては普段意識されている方っていらっしゃる方そんなにないと思うので、はい、貴重なお話だったと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さんじゃあちょっとぜひ、ね、そういうのが気になる方意識してみてください。はい、
それでは最後に横山先生からラジオお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
この放送をお聞きになっておられる方で義歯の不具合や問題を抱えておられる方はまずは身近なかかりつけの歯科医に相談してください。
はい、ありがとうございます。まあ、どんどんかかりつけの歯科医に義歯のことも含めて相談した方がいいということですね。
そうですね、はいはい、一緒になって解決を探ってください。
はい、ありがとうございます。
今日は横山歯科医院横山茂先生に義歯についてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。